ガラテヤ書が開かれておると思います。もう一度どうぞお開きください。今日はガラテヤ書の5章第25節のお言葉を鍵のお言葉として共に主の御心を探りたいと願っております。ガラテヤの5の25ご一緒にお読みください。3、はい。もし私たちが御霊によって生きるのなら、御霊に導かれて進もうではありませんか。私たちは教会総会におきまして、教会の主であるキリストを仰ぎ、そしてそのお方に従って歩む歩みを新しく誓って出発したいと願います。キリストに従うということは、ガラテヤ書によればそれは御霊によって歩むということと同じであります。この5章の中に16節25節に御霊によって歩むという言葉が強調されています。16節もお読みします。私は言います、御霊によって歩みなさい。そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。で、今日は御霊によって歩むということに焦点を絞って、いくつかの角度からガラテヤ書のお言葉に従って思い巡らしをしたいと思います。これが非常に大切な私たちの信仰生活の鍵であるということは、逆な言い方をしますと、御霊によって歩まないとどうなるかという、設問から分かりやすくなると思います。もし私たちが御霊によって歩むという歩みをしませんと、容易に律法主義というものに陥ってしまいます。第一節を見ていただきましょう。5章、キリストは自由を得させるために私たちを解放してくださいました。ですからあなた方はしっかり立って、またと奴隷の首輝きを負わせられないようにしなさい。それから18節にはこう書いてあります。しかし御霊によって導かれるなら、あなた方は律法の下にはいません。で、ガラテヤというのは、パウロがいわゆる開拓をいたしました教会です。パウロが福音を述べ伝え、それによって救われる人たちがたくさん起こって教会が誕生しました。けれども、パウロが去った後すぐにユダヤ主義者と呼ばれる教師たちが入り込んできまして、まああなたたち単純に信じてるのはいいんだけれども、それだけじゃ足らないよ、それだけじゃない、この旧約聖書の律法のすべてをきちんと守らないと救いが完成しない、だからそのためには割礼も受けて、いわゆる宗教的にはユダヤ人になりなさい、そしてその中にあるところの律法のすべてをきちんと守りなさい、そうすると救われますよ。単純なガラテヤの教会の人たちは、ああそうかと思って、一生懸命にその旧約聖書にあるすべての律法を守るようになりました。これは必ずしも悪いことではない、一生懸命です。けれどもその中には落とし穴がありました。つまり神の救いというものを私たちの努力と良い行いの積み重ねによって勝ち取るんだという、そこには人間の傲慢、あるいは人間の高ぶりというものがそこに背後にあるのです。別な言葉で言えば頑張りズムであります。現代のクリスチャンの中にも、クリスチャンだからこうしなければああしなければというふうにして、この自分自身を縛り、あるいは他の人に対しても、あなたクリスチャンのくせに、よくそういう言葉がありますね、くせにというふうにして、この縛りをかける、こういう傾向がなきにしもあらずです。これは自分も不自由ですし、見ている人もくたびれてしまいます。 御霊による歩みというのは、その頑張りズムから私たちを解放してくださるのです。そして頑張ってではできないような立法の中心目標というものをできるようにさせてくださる。自分が達成するんではなくて、させてくださるのが御霊による歩みであります。さらに御霊による歩みは、罪の生活に戻ることから私たちを守ります。16節を読んでいただきましょう。先ほどお読みしましたが、もう一度皆さんご一緒に声を出してお読みください。3、はい。はい、その17のところには、肉の願うことは御霊に逆らい、御霊は肉に逆らうのです、二つの対立した概念があります。13節もちょっと遡っていただきたいのですが、私がお読みします。兄弟たち、あなた方は自由を与えられるために召されたのです。ただその自由を肉の働く機会としないで、愛をもって互いに使いなさい。先ほど、キリストを信ずる者は自由が与えられる、これをしなさい、あれをしなさいという縛りから全く解放される、これが福音であるとお話ししました。そうすると間違った考えを持って、ああそうか、もう自由ならば何でもやっていいのか、わがまま放題をし、そしてデタラメなことをする、まあ、いわばデタラメ主義ということに走ってしまう人もなきにしもあらずです。パウロはそれも違う、先ほど言いましたように、何かクリスチャンだからこう金縛りにあってね、そしてもう不自由で不自由でしょうがない、こう歩くんでもこうやってこうカキコキカキと歩くような、もう反対から言うと、もう自由なんだから何でもしていいんだ、何をされても構わないんだというような、ものすごいデタラメな道、どっちも違うよ。主の生ける御霊というものによって支配されているときに、私たちはそのどっちにも行かない、自由でありながら神の御心をしっかりと行い、自由でありながらしかし罪の恐ろしい性質あるいは行いからも守られる、私たちはその生けるダイナミックな道筋を生きることができるのが、これは御霊によって歩むという生き方なんだよということをパウロはここで語っているんです。さて、それじゃあ御霊によって歩むということはどういう前提条件で始まるのでしょうか。二つ申し上げたいと思います。それは第25節の前半です。もし私たちが御霊によって生きるのならという言葉であります。皆さんの聖書はもしと書いてあるので、もし生きるのならと書いてあるし、けれども私が読んでおりましたニューインターナショナルバージョンは since という言葉が使われています。ちょっとニュアンスが違うの分かりですか。もしというとそうかもしれないし、そうでないかもしれない、これこのもしはそういうふうな不安定な状態ではないんです。であるからしてということです。私たちは聖霊によって生まれているからにして、生まれていることが前提であるからということがこの25節の全般の意味であります。どういう方かと言いますならば、御霊によって生まれ変わりを経験しているということです。その経験がありませんと、いくら歩めと言っても無理な話であります。命がないものが歩け歩けと言ってもそれは歩くことができません。まあロボットなら別ですけれども、私たちのうちに聖霊によって新しく生まれ変わる、罪をきちんと悔い改め、イエス・キリストを主と信ずるという、そのはっきりとした転機といいましょうか、信仰の告白によって罪から救われ、生まれ変わっている、もしこの点が、ああ私はどうもまだはっきりしないなと 思っていらっしゃる方があるとするならば、今からでも今日からでも遅くはありません。そのことをスタートラインをきちんと持たせていただきましょう。2番目は24節に示唆されていることであります。これもご一緒にお読みくださいませんか。はい、キリストイエスに、十字架につけてしまったのですと書いてある。それで25節の御霊によって進むということがつながっているわけであります。どういうことかって言いますならば、それは私たちの肉性あるいは罪の性質をキリストと共に十字架につけてしまうということであります。そんなことって可能なんだろうかと皆さんお思いになるかもしれません。あるいは人間がもともと持っている欲望とかそういうものも全部なくしてしまって、もう本当にどこか あの仙人のように、この禁欲的な生活をして、どっかあの洞窟かなんかに閉じこもって生活をしているようなイメージを持っていらっしゃる持つ方があるかもしれません。そうではないんです。ここで語られているのは悪しき情欲、欲望であります。自然の欲望はそれは神の創造になるものですから、美しくまた豊かな人生の一部でありますけれども、その欲望を第一にすること、神の御心ではなくて自分がやりたいという方向でその欲望を用いるようになった時に罪が始まります。このガラテヤ書の中には肉ということが何度も使われていますが、それはあの皆さんが、牛肉を食べたり豚肉を食べたり鶏肉を食べたりと、そういう肉のことではないんです。これは定義としては神から離れた人間性というふうに定義することができると思います。神から離れた人間としての性質、私たちは神と共にあって神の栄光を表し神と交わることによって幸いな生き方をするように作られているんですけれども、そこの部分から神の要素を取り去ってしまうと、そこに醜いエゴが残ってしまう。ですからそれの表れとしてですね、頑張ろうっていう気持ちもそこから出てくるんです。肉で頑張る、それから反対に肉でそのままいいんだから何でも欲望のままに何でも好きなことをすればいい、同じ根っこであります。つまり神様から離れて人間の性質を押し出そうとするその罪の性質を十字架につける。どうやってつけるんでしょうか。釘でボンボンと打ちつけることでしょうか。そんなことはできませんけれども、主イエスキリストは私たちの罪の身代わりとなって十字架にかかってくださった。これはもう皆さんうなずくことができると思うんですね。もう一つうなずけることはできますか。私たちのためにだけではなくて、私たちと共に十字架についてくださった、一緒に。つまり私たちの罪の性質というものはキリストによってあそこに釘付けされてしまったんです。そのことをそうだ自分のものだとうなずくこと、告白すること、受け取ること、これが大事なことであります。聖火の転機ということもできると思います。ローマ書の6章の11節に書いてあることと同じでありますが、お読みしますと、あなた方も自分は罪に対しては死んだものであり、神に対してはキリストにイエスにあって生きたものだと思いなさい。思いなさい、思い込む、あ、そうだ、思い込む。こういうその何かそうじゃないものを無理に思い込むことじゃなくて、本当はそうなっているんです。キリストにおいて完全な救いがなされ、私の罪の身代わりとなってイエス様が十字架にかかってくださっただけではなくて、私の一緒にあそこに十字架に潜在的にはですねかかっているんです。イエス様が十字架にかかった時、あなたの罪も私の罪も一緒に 全部引き受けて釘付けられた。ありがとうございます。私の罪はあそこで終わったんですね。感謝しますと言って受け取る、この信仰であります。これがあると次の御霊の歩みということが可能になってきます。いかがでしょうか。スタートライン立ちましたか。もしこの手がまだそうだな、あやふやだな、まだ自分というものが相当頑張っちゃるなってな感じの人、どうかそこのところでイエス様、私はキリストと共に十字架につけられたものです、私がもはや生きているのではありません、あなたが生きているんですよ、どうか私のすべてのすべてとなってください。そのお祈りをしっかりとどこかで捧げて次に進みたいと思います。はい、それでは御霊によって進むということは具体的にどういうことなんだろうか。ここに16節に御霊によって歩みなさい、それから25節に御霊によって生きるという言葉が、よってよってということが書いてあります。でこれはただ御霊にあってという弱い意味ではなくて、頼ってという強い意味があります。プニューマティという言葉でありますけれども、御霊に頼ってその中に本当にどっぷりと浸ることによってということであります。つまり聖霊様が感化するその方向、それに沿って歩むということ、彼の力により頼むということであります。具体的に少し申し上げましょう。まず彼に聞くということから始まります。聞かなければ頼ることはできません。時をとって御言葉を学ぶことであります。聖書は聖霊の感動によって書かれたものと書いてあります。聖霊が特別な感動を持ってこれを書いてくださった。つまり聖書の著者は聖霊です。ですから私たちが毎日聖書を読むときに、その著者である聖霊様、どうかこの意味を教えてください、このことによって私が学ぶ教訓は何であるかを教えてくださいという開かれた心を持って御言葉を学ぶこと、これなしに私は神に導かれた、主に導かれた、時々そういうことを主張するほどちょっと周りから見て、あと本当に導かれたのってこう逆に聞きたくなってしまうことがあります。時々こっちに導かれたり、あっちに導かれたり、自由自在に導かれるなってちょっと斜めから見ると思ってしまうことがあります。聖霊様に導かれるということはあまり神秘的な、ね、何かこう特殊な経験ではない。彼はその身思いを聖書の中に全部記しているんです。よろしいですか。ですからこの御言葉の言おうとしている本筋から離れて、今本筋と言いましたからよく気をつけてください。本筋じゃないところで導かれないでください。時々本筋じゃないところで導かれてしまうことがあるんですね。聖書の中の言葉をグッと取り去るって、そして、これで私は導かれたなんていう人があるんですけれども、それは少し特殊です。聖書の本筋、語ろうとしていることに耳を傾け思い巡らし、それに従っていこうということであります。ですからある意味で地道な営みです。今朝皆さん聖書を読まれましたか。今日は忙しくて早く教会に来なくちゃいけない、特にカレーライスを作らなくちゃいけないから早く、もうとてもそんな暇なかったという方あるかもしれません。今日は結構ですけれども、どうか今日は結構、明日は結構、明後日は結構、ずっと続いてはいけません。毎朝主の前に静まって御言葉を聞く時を絶対に持ってください。もう朝はどうしても苦手だという人は別に夕方でも構いませんけれども、それなしに私は御霊によって歩むということは不可能です。それから彼により頼むこと、ことごとに日ごとにその力によりすがること、私たちが いろいろな悲しいことや人々から非難されることや、それから絶対にできないだろうなと思うようなことにぶつかるときに、どうかやったるでということじゃなくて、主よどうかお願いします、いちいちことごとに主よどうぞあなたの道からを与えてくださいと祈りつつ進むことです。また御霊と物語ることです。彼は私たちと会話をすることを願っていらっしゃいます。自然な形で私たちは物語りたいと思います。お祈りという形でもいいです。それから散歩をしながら語るのもいいです。私は毎朝この川を散歩しておりますけれども、目を開けてお祈りしながら散歩しています。大丈夫、なぜかというと対向車が来ない道を、一方通行の道を歩んでおりますので、まあ大丈夫と信じてね、今まで一度も交通事故に遭ったことがございません。物語る、自然な形で、神様今日はいい天気ですね、本当に感謝ですね、だんだん木々が恵んできますと、神様本当にこんなに素晴らしい自然を作ってくださってありがたいことですね、春にはもう近いですね、全ての中に神様働いていらっしゃるんです。どうか主といろんなことを通して、周りの人から見ればちょっと気違うかなと思われるかもしれないけど構わないですから、どうぞ主と物語るということを実行してみてください。楽しくなります。御霊の導きを仰ぐ、自分の知恵と経験とに頼らず語りかけを聞く努力、そしてそれが分かったならば、自分の願いとは違ってもそれに従うという柔らかさを持ちたいと思います。これはどうしても私のやりたいことです。他の人には譲りません、いや他の道は取りません、この道だけですっていうんじゃなくて、神様がいや違う道もあるよ、あそうですか、分かりましたと言って従う柔らかさを持ちたいと思います。今日教会総会の時に強調したい点は、共同体として歩むということであります。25節、御霊に導かれて、この導かれてという言葉は原文にはございません。これ単純に御霊によってです。進もうではありませんか。この進むという言葉はストイホという言葉ですけれども、軍隊が隊列を整えてみんなで行進をするという言葉が使われています。ですからこの言葉は、互いの歩調に合わせて列を作って行進しましょうということです。つまり御霊による歩みというのは、私が個人的にする、皆さんが個人的にするということは基本ですけれども、それだけではない。いや、もっと大切なことは、この共同体である教会全体でそのことを皆さんで進めましょうということであります。そのクリスチャン同士の人間関係をどう開発するかということを十分に解明していませんと、救われ清められたはずのクリスチャン同士で緊張関係が生まれてしまいます。それがあってはならないと思うんです。お互いが共同歩調を取っていく、具体的に少し申し上げたいと思います。パウロに従ってです。26節にこの25節の次に何と書いてあるかを見たいと思います。何と書いてありますか。互いに挑み合ったり、そねみ合ったりして虚栄に走ることのないようにしましょうと書いてあります。御霊によって共に行進しましょうと言った後で、挑み合ったりそねみ合ったりしないようにしましょう。これつながってるんです。つまり私たちがお互いを尊敬する、お互いを心から愛するということが、この御霊によって歩むことの中に含まれているからです。ですからそれが尊敬がなくなり、また互いの愛がなくなってしまいますと、挑み合ったりするんです。 なんであの人だけが用いられるんだろうか。本当にこれは永田町ならば結構ですけども、教会の中でこういうことが起きてはいけないんですね。今日は教会総会の任命がなされますけれども、どうか皆さん本当に清められた心を持ってこれを受け取ってほしいんです。どうしてあの人だけが名前たくさん出てくるんだろう、私は一つも出てこない。どうかね、教会においては一切それはなしであります。神様は適材適所に用いなさる、そして私たちに最もふさわしい場を備えていてくださる。これが私たちの信仰です。主はみんなに異なる賜物を与えていらっしゃる。その賜物に従って淡々と主の御体に仕えていけばそれでいいのであります。その時にあの人が賜物がたくさんあってたくさん用いられて羨ましいなとか、私の方が実はあるのに先生はどうして目くらじゃないだろうかなんて、そんな、まあはっきり言えば人間臭いことはどうぞ教会においては一切ごめんこうもりたい。清められた心を持って互いに受け入れ合い、尊敬し合い、愛し合っていく関係がなければならないことを26節は示していますね。6章の一節は何を示していますか。その中に対立を乱す人がいたときにどうするかということです。兄弟たちよ、もし誰かが過ちに陥ったら、御霊の人であるあなた方は柔和な心でその人を正してあげなさい。また自分自身も誘惑に陥らないように気をつけなさい。本当の意味で教会が共同体として共に進んでいくときに、ちょっと遅れている人、外れている人、反対側に歩いている人いないとも限らないんですね。どうしたらいいでしょうか。ほっといたらいいんでしょうか。まあきっと神様が教えてくださるからいいよ、私はお祈りだけしてる、それも一つの道かもしれない。あるいは自分一人がお祈りするのはちょっと乏しいから、周りの人に何人かに言って一緒にお祈りしましょう、背後で。これも悪くはないかもしれないけれども、聖書の原則は違うんですね。聖書はその問題のある人にストレートに言って忠告してあげなさいって言うんです。これって難しいですね。大体どうなるか分かります？ストレートに言って忠告すると、そういうあなたはってこう逆にやれるのが怖いから黙っていこうってことになってしまうんですね。私だってそんなこと言う権利はないでしょう。けれども本当の愛というものは、本当の愛というものは、友達が間違った時、問題があった時には親切な柔和な心を持って諌めるのが本当の愛です。こういう愛の表し方が私たちができているでしょうか。残念ながらクリスチャンの世界でもそうではなくて、問題のある人にあなたどうなってるんですかと聞かないで、最初にわーっとやぶを叩いてね、大きな問題にしてしまったりする危険性がなくもありません。悲しいことです。私たちはこういう意味において本当にハートトゥーハートのコミュニケーションをお互いに確立したいものだと思うんです。しかもこれは御霊の人であると書いてある。主の御霊が導いてくださるときに、私たちは柔和とまた親切とを持ってお互いの過ちを忠告し合うことができる。2番目は、その次は2節、互いの重荷を負い合い。今度はお互いが困っている人、貧しい人、お腹が空いている人、着るものがない人、あった時にどうしますか。互いに重荷を負い合い、具体的な愛の実践をもってその弱さをカバーすること。 どうかこの追い合うということがもたれ合いになってはいけません。しばしばクリスチャンの中でこの言葉を引用して助けてくれという時の殺し文句に使うことがございます。私も何回かそういう経験があります。日本の例を言うとちょっと誰かね差し障りがありますが、ケニアの例を申し上げます。ある夜電話がかかってきまして、先生明日4万シリング、シリングってそうですね、日本のお金にして10万円ぐらいでしょうかね、どうしても欲しいんです。私は衆議院に立候補したいんです。衆議院に立候補したいって言った、ちょっと立候補しそうもないような人ですけど、そしてどうしても明日までにお金がいるんです、先生貸してください。ごめんなさい、私は3つの理由で貸せません。1つは私はワールドゴスペルミッションの規定の中にそういう貸し借りをしてはいけないという規約がございます。それが1つ。2つ目にはそのお金はありません。3つ目にはそれがあなたの役に立つとも思いません。ですからお断り申し上げますと怒りました。先生は聖書の言葉に従わないんですか。聖書のどの言葉ですか。必要があるときには助け合いなさいと書いてあるじゃありませんか。彼は聖書をよく知ってるんですね。愛愛しなさい、人が困っているときは助ける、そういうふうに書いてあるの。あなたどうして聖書に背くんですか。聖書に背くわけじゃないけども、私はあなたを愛してるけども、この場合はあなたにこの4万シリングを差し上げることは適当ではないと思うから、あなたを愛するゆえに貸しません。はっきりとかなり怒っていました。まあそういうこともありますけれども、しかしそれが全てではありません。気がつかないようにして右の手に知らせないこと、知らないことを左の手でなすということも多く必要な場合がたくさんあります。どうか私たちが互いの重荷を追い合うところのクリスチャンとなりたいと思います。パウロはこの勧めでですね、面白い掛け声をしているんです。 Let us という言葉です。しなさいと言ってないんです。御霊によって行使しなさいと上から押し付けるようには言ってません。 Let us、 いい言葉ですね。皆さん英語でもさあしようじゃありませんかという時に Let us と言いますね。オバマさんの大統領の演説で愛という言葉はほとんどありませんでしたね。 We という言葉はたくさん使ってました。素晴らしいと思います。我々がするんだ、我々がしようじゃありませんか、我々がこんな問題にぶつかってるけども、さあ立ち上がろうじゃありませんか。いい言葉だと思いました。パウロはそう言ってるんです。 Let us march together って言ってるんですね。私たちも教会総会を控えておりますけれども、主の前に共に立ち、そして進みたいと思います。最後の項目は省略をいたします。神様がこのことを通して、豊かな実を個人として、教会として結ばせてくださるように祈ります。お祈りいたします。もし私たちが御霊によって生きるのなら、御霊に導かれて進もうではありませんか。パウロはここで私たちに優しく語って招いておられます。私たちはそれにどうぞ自発的に応えるものであり、そして共同的に主の御体に沿った歩みを全うするものであらせてください。これから総会の議事に移りますけれども、その中に全てにあなたが働きを与えてください。お委ねして皆によってお祈りいたします。アーメン。